このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やすこです。さあ、もうね、6月に入りましたね。新年度がね、始まって2ヶ月経ちましたけども、環境が変わった方ももう少しずつ慣れてきた頃でしょうか。石川さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて今週のアイスブレイクなんですが、今日は石川さんも運営や相談員として第1回から関わっていらっしゃる視覚障害のある方のための就労相談イベントについてお話を伺いたいと思います。まあね、ラジオをお聞きの方の中には就労相談人材バンクの合同マッチングって具体的にどんな場所で、まあ、誰がどんな風に話してるんかなと気になっている方もいらっしゃると思うんですけども、会場の雰囲気などぜひ詳しく教えていただけますか、石川さん。
はい、昨年ね、開催した時もラジオで案内させてもらってて、はいはいね、なんか聞いたことあるなっていう風に感じてくださっている方も多いかなと思います。実際にですね、仕事をしている人、まあ、仕事をしてたよっていう就労経験のある人、視覚障害者としての就労の経験がある方がですね、はい、就労相談人材バンクのメンバーとしていまして、はい、今回は合同マッチングっていうことでね、相談したいなって、うん、実際に働いてる人、どんな風に働いてはんのかなっていうこと聞いてみたいなっていう方が来てくださって、で私たちの就労経験をお伝えするってことをするんですけどね、
はい、
お一人の相談に対して、うん、二人体制で相談に対応するっていうことをさせてもらおうと思っていまして、うん、まあ、働き方 ね、うん、もう見えへんなったり見えにくくなったりして、どないしてやっていこうって、まあ、思わはると思うんやけど、
うん、
やっぱり同じような境遇の人っていうか、同じように見えへん見えにくい人でどういうふうに働いてはんやなっていうのをね、
うん、
聞いてみたいっていう声はね、昔も今もやはり根強くあるもんだと思います、
う
ん、
ああ、そうでしょうね。でも、まあ、先輩の方ね、お二人にじっくり聞いてもらえるのは、うん、もうめちゃくちゃ心強いですよね。
ね、そういうふうに感じてくださると嬉しいなと思います、
うん、
実際にね、どんなこと相談したいかなって人それぞれだと思うんですよね、
うんうん、
環境のこと聞きたい人もいはるやろうし、まあ、実際にどんな仕事ができるのっていう、まずそもそもそういうところが聞きたいという方もいらっしゃる。相談したいその内容がストレス、ね、一人一人違うものだから、うんうん、なるべくそのご希望に合うようなそれに対応できるようなメンバーで、うん、対応ができるようにね、
うんうん、
マッチングを考えていますし、
うんうん、
相談のね、枠っていうのは1枠40分なんだけれども、
はいはい、
今年はね、連続で2枠、うん、5枠のご希望受けようということでね、よりたくさんの時間、よりたくさんの人の話が聞きたいなんて方はね、
うん、
この2枠でのご希望エントリーをしていただくといいかなと思います。
あ、なるほどね。ということは80分になるんですね。
そうね、間にちょっとね休憩は入りますけど、2枠も80分取らせていただくことができますね、
はいはいはい、うん、じゃあ、うん、例えばね、
うん、
1枠目と2枠目でその対応する先輩を交代してもらって、でまあ、違うね、異なった就労経験を持つお二人の話を、うんうん、まあ、一気に聞くなんてこともできちゃうんですよね。
まさにその通りなんですよ、
はいはい、
うん、でね、去年 の、 経験からするとね、やっぱり相談にお希望される方の午前のご希望がすごく集中しましたもんで、
うん、
枠ね、連続希望であればね、午後の方の枠取りも、あの枠のご希望もね、ちょっとご検討いただくと、もしかしたらご希望に添えやすいのかなってなってことも、はい、思いますので、午後枠もご検討いただきますと嬉しいなと思います。
うん、はい、じゃあの単発のイベントでもう終わりじゃなくて、うん、まあ、そこから先、うん、オンラインでの個別相談などにもつながっていけるアフターフォローもあると伺ってますよ。
そうなんですよ、実際にね、うん、あの行動マッチングに参加されて、うん、その時聞いたこともう、うん、一段落進んで、うん、さらに深い相談にっていうようなご希望もいただいてね、うん、あのマッチングの時だけじゃなくて、その後もね続けてご相談に乗っていけるような形、オンラインでの対応っていうのもしています。
うん、はい、もう本当にまさに一歩を踏み出すための温かい出会いの場なんですよね。
そうそうそう、ね、実際に詳しいねこのイベントの案内、はい、福澤さんの方からお願いいたします。
はい、わかりました。さあ、それでは改めてイベントの詳細をご案内いたします。視覚障害者就労相談人材バンクが主催する個別相談会 SJB 就労相談合同マッチング2026は7月19日日曜に開催されます。時間は午前11時から午後4時まで。会場は大阪肥後橋にあります日本ライトハウス情報文化センターです。参加費は無料、相談は1人40分の完全予約制となっています。視覚障害のあるご本人はもちろん、ご家族や支援者、また雇用を検討されている企業団体の方も対象です。エントリーの締め切りは6月30日火曜日までとなっておりますが、定員に達し次第受付を終了する場合がございます。詳しい内容やお申し込みフォームにつきましては、インターネットで就労相談人材バンク合同マッチングと検索の上、公式ホームページをご覧ください。昨年の開催レポートも掲載されています。皆さん、たくさんのご応募お待ちしております。石川さん、ありがとうございました。以上、アイスブレイクのコーナーでした。
なにわ体感、
見たことない大阪。
それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは、視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところやお気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。石川さん、今週はもうとってもスパイシーで、なんだか元気が湧いてきそうなテーマだそうですね。
うん、くんくんくん、匂ってきた？
うんうんうん、
ね、6月といえば忘れてはいけません、うん、父の日がありますよ、
はい、
なんかね、世間ではなんかお父さんの影薄いとかなんか言われますけど、そうそう、やっぱりね、父の日っていう言葉、私すごい好きやなと思ってます、うん、6月21日かな、今年はね、うん、
はいはい、う
ん、で、まあ、お父さんって、うん、ね、カレー好きよね。カレー好きよね。うちの旦那さんだけかな、うんうん、まあ、お父さんはみんなカレー好きという設定でですね、今回はですね、カレーなる日々を、
はい、はい、
私、今回のリコメンドのために、ダーリンちゃんと一緒に頑張って過ごしてきましたので、カレー三昧、そう、カレー三昧の、はい、情報をお届けしたいと思います。はい、
でも、ご主人、そんなにカレーがお好きなんですね。
大好きですよ。
スーパー、私も大好きですけどね。
スーパー行ったらね、うん、あのレトルトカレーの棚、うん、もう今一面カレーも
いっぱいありますよね。
あるでしょ、うん、ほんね、もうしょっちゅう行ってるスーパーやけど、うん、なんか変わったもんないかな
分かる、
新商品ないかな、うん、必ずチェックポイントとしてレトルトカレーの棚の前に立たはります、
うん、
ね、やっぱり、うん、結構専門店のカレーもあるし、
うん、そうそう、
そうそう、それから逆に昔懐かしい、
うん、
これ久しぶりに見たなみたいなのも出てきたりもするので、うんうんうん、カレーの棚の前にはちょっとワクワクするようなんですよね。
ほんと今のカレーって幅が広いでしょ。
うん、そう、
ね、もう具材とかね、携帯もいろいろと進化して
るんだよね。なんかね、肉じゃが作っても炒めも作ってもちょっとカレー味にしただけで、
はいはい、
うまいと言ってますので、うん、間違いなくうちのお父さんはカレーが大好きなんでございます。
はい、じゃあお二人のねカレー、どんなカレーを巡られてきたんでしょうか。
そう、今回ね、外食の話もちょっとしようと思ってるんだけど、なんかね、毎年、あの丸亀製麺さんで、この期間になったら絶対出てくる、
はい、
あのトマタマカレーうどん、
ある、あれね、CM でね結構流れてるんですね。
結構流れてますでしょ。
そう、あれ見て美味しそう、食べたい、
やっぱり思う、思う人が多いみたいで、しかも今年はエビカツが乗ってるんですよ。
そう
でね、これあのやっぱり休みの日とかなると丸亀製麺さん結構行列してたりして。
そうです
よね、うちのダーリンも食べれたのが平日やったんですけどね、
この
エビカツ乗ってるっていうのが、なんと3尾、ね、まっすぐシャキーンとエビちゃんが勢ぞろいで整列して3匹ね、はい、あのちゃんとこうピシッと横並びでですね、それがカツになってる、はい、砕いたエビカツじゃなくてエビちゃんが、
あの
横並びね、だからこれ食べ応えあるのと、このね、あの結構スパイシーなんだって。
あ、そうなんですね。
だから、この入ってるこのトマトがええ仕事をして、結構さっぱりこの辛さを中和してくれて、すごい良かったって言ってました。ねね、嬉しいのがね、ちっちゃい入れ物に一口だけご飯がついてるんだって。そうすると最後にあの締めで残ったね、うどん食べた後の残ったカレーソースをこのご飯で最後に楽しみ、味変っていうかな、
はい、
やっぱりね、麺とご飯では全然同じおつゆでも味わいが全然違うって言ってました。
違いますよね、確かにね、まあそれは間違いない美味しさですよね。
去年から食べたかったけど食べ損ねて、今年食べれてめっちゃ嬉しかった言ってましたよ。
よかったですねそれは、ね、丸亀製麺ってさ、あのレジ横のうどーなつ、
そう ね、あれ本当に悪い誘惑します、ほんまに、ついちょっとつま、ね、ちっちゃいのが5個ぐらい入ってんのちゃうかな、ちっちゃいっていうのがいいんですよ、1個ずつが、
そう
ね、こう辛いもん食べた後にチラッとあのドーナツパクパクっと、はい、あのつまむのもなんかきな粉とかいろんなフレーバーもあるみたいでね、
本当にお客さんの気持ちをなんかついてますよね
そうです、本当にもうつきまくられてますね。
それで他にはどこか行かれました？
これもあのカレーハウス、ここ一番やって結構チェーン店で割とたくさんあるんじゃないかな、で結構ねスパイスカレーが流行りだして、なんか本格的なカレー店みたいなのもあるんだけど、でもこのココ一番屋さんはやっぱりあのいろんな、そう、年齢の人にも合うようなカレーをずっと出してはって、嬉しいなと思うのがね、いろんな層の方が食べやすいあのカレーメニューやなと思うんですよ。でね、とはいうものの、ほらよく期間限定っていうか、こう今おすすめみたいなレギュラーメニューとは違うやつ出てるじゃないですか、はい、でこれもねスパイシーなカレーが出てて、それをやっぱりダーリン頼んで食べてましたけど、ドーンと大きなスパイシーチキンがグリルされたものが乗ってるようなものなんだけど、味は本格的なスパイスカレーだけど、ココナッツミルクで煮込んでるので、意外と味わいはマイルド。
そうでしょうね。
あとね、欲張りさんには嬉しい、ここ一番や言うたらこのトッピングができるのが嬉しいポイント、いろんな種類があって、でそれがね、ハーフサイズがあるのよ。
え、そうなの、あのだからトッピングの具材が
ハーフ、
ハーフ、
例えばウインナーやったら、普通やったら4本ついてるとこが、ハーフやったら2本やねん。
あ、それ親切。
そうそう、ナスビでも何でもハーフができるから、
いい、
あれもこれも乗せたいなと悩むタイプの人にはですね、2種類乗せやすくなった。
うわ、それいいね。
ね、 え、福田さんも2種類乗せたい派？
乗せたい。もう2種類も3種類も乗せたい。
ね、ね、うん、そうそう。で、私はね、普通の、あの、スタンダードのポークカレーに、手仕込み、あの、ささみカツ一の乗せたんだけど、わさびタルタルっていうのをトッピングしたけど、このわさびタルタルもね、なんと不思議な話だけど、カレールーに合う。なんかこのわさびの爽やかさが、こう、カレーに合う味になってて、
はい、はい、はい。
ハーフのナスも乗せて美味しかったでございます。
でもカレーにわさびタルタル、それはなんか新しい発見ですよね。うん、
意外とさっぱりしてました。
ねえ、ま、外食もね、とっても美味しいカレーなんですけども、
うんうん、
お家でもいろいろ試されたんですよね。
ねえ、いろんなカレーね、家庭のありますけど、スタンダードな、いわゆるその特別じゃない、もう割とスタンダードな普通のカレーっていうところではね、うん、はい、私はもう玉ねぎとか人参をトロトロにもう液状化するまで煮込む保温調理でやるのが好きだから、うん、そういうのでやったりしますけれども、うん、まあちょっと欧風っていうかな、ちょっと洋食っぽくしようと思ったら赤ワイン使ったりするし、
はい、はい、はい、
まあ、関西ならではやっぱりカレーはどうしても牛肉でやりたいかなと思って、
う
ん、
ね、牛肉 牛肉です ね、
ね、作ることが多いかな、うん、うん、塊より薄切りとか切り落としとかで作ってることが多いと思います。でね、うん、キーマカレーにも挑戦してみたのよね。
はい、はい、はい、
うん、まあキーマだからこう具材がね、ひき肉とみじん切りした野菜、うん、まあ、玉ねぎとか人参とかきのことかね、まあいろいろ入りますけれども、うん、やっぱりねコツはトマトの、あの量かなと思います。トマト缶ね、
そうなんですね、
ダイス、ダイスカットしたね、うんうんうん、で私今回もあの普通に多分どこでも売ってるような SB のキーマカレーの顆粒状、うん、粉状っていうかな、
うんうんうん、
あのルーじゃないタイプのやつ使ったんだけど、はい、一箱の中にね、うん、袋が4つあるのよ、
はい、はい、
だから作る分量を加減できる、
あ、人数によってね、
うん、何皿作りたいかなとかね、お肉の量に合わせてちょっと加減ができるから、はい、はい、はい、あのこれはちょっと親切やったなと思います。
へ
ー、ね、今度はね、レンコンとか入れて作ってみようかなと。シャキシャキレンコン、
美
味しそうでしょ、
うん、うん、うん、うん、
やってみようかなと思ってます。
そうなんですね、うん、パスタとかも使われる、
そう、もうミートソース的にね、ちょっとこうパスタなんかにのせるのもあの食べやすいし、
うん、うん、
まあ、あの残った次の日にね、ちょっとご飯にのせて、うん、チーズのせてドリアにするとか、うん、キーマカレーは普通のカレーよりもちょっとアレンジしやすいかなと思います。
あ、どういうところで、
あのね、液体じゃないでしょ。
ああ、なんとなくわかる、
うん、乗る感じがね、
うん、
そうそう、乗る感じがありますのでね、
うん、
あの、
うん、
そういう意味では、うん、あの割とパンに乗せて焼いてもいいと思うし、乗せやすいという意味ではね、あのキーマはちょっとそういう意味ではアレンジしやすいかなと思います。おネギなんか乗せてもいいと思いますよ。
へえ、じゃあもうご主人はダーリンですね。ダーリンは大満足ですね。
そう、これね、ビールにも合う言うてね、カレーはね、うん、当てにならんとか言いますけど、うん、キーマカレーはちゃんと当てにして、はい、あの目玉焼きちゃんと乗せて食べてはりました。はい、はい、
そう
なんだ。あの、はい、非常にお父様、はい、ご機嫌でございまして、よかったですよ。
よかったですね。でもほら、ちなみにね、少し残った次の日のアレンジとかは、
うん、そうそう、少し残った次の日のアレンジとかはね、そうですね、パンの上に乗せたりとか、
うん、
グラタンにするとかドリアにするとかっていうのが、
ね、はい、はい、
うん、向いてるかな。ちょっとそのおネギとチーズっていう相性もいいかなと思います。
うん、美味しそうね。本当にあのお話伺ってると、カレーってなんかお家の味やとかね、誰かが作ってくれた思い出となんか深く結びついている気がしますけどもね。
うん、そうよね、確かにね、ま、そういう意味ではね、主人のお父さん、うん、つまり、はい、はい、おじいちゃんね、
おじいちゃんね、
お父さんのお父さんね、
はい、
うん、息子が小さい頃なんかはね、実家にみんなが行くところ、子供たちのために時間をかけてね、あの、うん、ことことと、もうたっぷり人参を入れて甘口のね、カレーをね、お父さんが作ってくれてたのね、うん、あのもちろんね、お寿司とかね、焼肉とかね、すき焼きとかいっぱいご馳走してくれてるんだけど、釣りの日の昼はね、カレーがいいかななんて思って、うん、こう逆にそういうね、子供のために甘い美味しい煮込んだね、人参が溶け込んだカレーなんかを作ってくれてた、
うん、
柿、フルーツの柿なんかを降りてくれたこともあったりしてね、あの子供の喜ぶものをね、おじいちゃんが作ってくれてたお父さんのカレー、うん、もう本当に懐かしく温かく思い出されます。
ねえな、もう何時間もかけて作ってくれたね、お父さんのカレー、もう素晴らしいですね。私お話をね聞いているだけでなんかね胸の奥がじんわり温かくなります。まさにね、父の思いが溶け込んだ特別な一皿ですよね。
そうですね。
うんうん、
福沢さん、福沢さんのおすすめカレーってあるかしら、
うん、はい、あ、ひょっとしてレトルト？
そう
これね、本当にレトルト助かりますよね。
助かる。あの、
ね、作る時間がない時とかね、うん、急に食べたくなった時ね、
うんうん、
作る時はね、もう私いろんなものゴロゴロ入ったカレーが大好きなので、
うん、
あの野菜をいっぱい入れて作るんだけど、レトルトだと、うんうん、やっぱりね、私がよく食べるのはあの新宿中村屋のビーフカレー
うちのダーリンと一緒、そうなの、好みが近い。
本当、
いや、すごい美味しいよね、あれ。
美味しい、
美味しいですよね。
かセブンイレブンの金のカレー、
いいですね。ご馳走がありますよね、うんうん、なるほどね、
うんうんうん、
私はね、スープカレーだったら無印のスープカレー、うん、確か4種類ぐらいあって、うん、具材も結構大きくて、これは手軽でおすすめ、うん、スープカレーってちょっと作るの、あのスープから考えないといけないので結構大変なので、うん、手軽にっていうところでは無印さん割とあの食べやすいかなと思います。
あ、そうなんですね。
いや、それにしてもカレー一つでよう、こんだけあれやこれやと喋れるもんです ね。はい、
本当もう食べたくなってきた。
お父さんにぜひぜひお父さんを喜ばせるカレーなる日々、皆さんのおそばで、皆さんのご家庭でどうでしょうか。
はい、
一丁前に部屋の隅っこずっと見てやがる。お飯も食わず生意気なやつだ。いじめっ子には言ってやりな、そればっかりはやってられないよ。
ただいまお聴きいただいている曲は奥田民生さんの息子です。この楽曲は1995年にコカ・コーラの CM ソングとしてリリースされ、大ヒットを記録した奥田民生さんの代表曲の一つです。本日お届けしたのは、数々の名演からよりすぐりのライブ音源を収録したアルバム、ライブソングスオブザイヤーに収められているライブバージョンです。アコースティックな温かみとライブならではの息遣い、そして不器用ながらも息子を愛おしく思う父親の目線がよりリアルに伝わってくるような素晴らしい名称ですよね。石川さん、今日この曲を選ばれた理由は何ですか？
ダーリンがね、奥田民生さんの大ファンで、もちろんこの曲も大好きなんですけど、今日ねどんな曲考えようかなと思って、私もいろいろ考えて、でも最後にはパパに相談をして、この曲がやっぱり一等賞かなと思って選んで、ちょうど、はい、ライブバージョンが見つかってよかったなと思ってます。お父さんはね、口に出しては言わんけどね、遠くから、いやでも近くから息子へ伝えたい思いをね、複雑に持ってるもんだと思います。歌詞の中に出てくるね、人生の甘みも酸味もね、苦味もね、いっぱいあるけど、それを口には出さずにメッセージだけ、熱い眼差しだけ送ってる、その雰囲気がこの曲から感じ取れるんじゃないでしょうか。お父さん頑張れ。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よし子と
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。